さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりと申します。今聞いていただいたのはオリジナルのオープニングテーマというインストになります。で、私はアマチュアですが音楽をやっていまして、で、たまに演技をやったりたまに踊ったりしています。で、ここでは今日、先ほどの曲を含めて4曲お届けしますけれども、いずれもオリジナルでして、2、3年前に出したデビューアルバムの中からお届けしています。で、1ヶ月ほど前の放送でラジオのパーソナリティをデビューさせていただきました。でも本当ドキドキで、まだちょっと自分が何を喋ったか怖くて聞けてないんですけれども、ちょっと冷静になって聞いて課題を見つけて頑張ろうと思います。で、ちなみに前回お届けした曲は、先ほどと同じオープニングテーマと、あと食べ物のスイカ、夏ですので、あと人見知りという、人生の応援歌と、あとエンディングに流したのは今日も流しますけれども、家畜へのレクイエムというインストでした。それでこの1ヶ月間何をしたかというと、前回の宿題をやってみました。浦安市にちなんで浦安をテーマにした漫画があるっていうのを見つけまして、で、その題名が浦安鉄筋家族という題名でした。で、それで漫画喫茶に行ってへーとか思って読んでみたんですけれども、題名に鉄筋ってあるので、建築関係のてっきり漫画だと思っていたんですね。で、ビル建てるんだ、浦安に建てるのとか思ってたんですが、内容はまるで関係なく、で、登場してくるのが昭和50年代とか60年代とか、ちびまる子ちゃんがいそうな昭和時代のご家族、浦安に住んでいる、ボロい2階建ての一軒家に住んでいるが登場人物なんですけれども、で、子供たちの名前に鉄とかついているというのが、その絡みで、で、お父さんは何をしているかっていうと個人タクシーの運転手さんという設定でした。で、この家族がドタバタするような内容なんですけれども、それというのも浦安鉄筋家族を描いた漫画家さん浜岡健二さんがプロレスのアントニオ猪木さんのファンだったそうで、なのでそういう格闘技系の漫画を描きたいっていうのもあって、それがこういうふうに形を変えたそうです。なるほどみたいな、結構そういうコメディ系のアクション系の漫画でした。はい。で、今年の夏は暑くなるのが遅かったので、暑かった日にちは少ないんですが、一度暑くなるともう体温を越すぐらいの気温が出るという猛暑でした。で、最近やっぱり全国的に大雨のところが多いですし、で、竜巻とかもちょいちょい発生していますし、なので日本の気候がもう熱帯化しているんじゃないか、熱帯の雨季だったらモンスーンでそういうのもあるよねっていうことも聞いたりします。なので気温が結構激しいですと体調も崩しやすいですし、寒かったのが暑くなるとやっぱり何月になっても熱中症はなりやすいですので、その辺気をつけながらやっていきたいと思います。で、暑い時にはやっぱり栄養をつけましょうってことで、そういう絡みで前回スイカの曲をお届けしたんですが、今日も暑さ対策っていうか体力をつけるための食べ物としてうなぎを取り上げてみたいと思います。で、うなぎってそんなに気軽に食べられるものじゃない高級料理っていうイメージがあったんですけれども、最近は牛丼屋さんとかでも手軽に出していたりするので、えへみたいな感じなんですけど、で、これはご存知のように関東と関西ではさばき方、背中から開くかお腹から開くかっていうのも 違うそうで、まあそういう文化とかも食べ物に表されます。というわけでうなぎという曲をお届けしたいと思います。お願いします。
夏バテしそうになったらうなぎを食べよう。うなぎうなぎうなぎうなぎ、タンパク質とビタミンで元気もりもり。うなぎうなぎうなぎ、
さくらさゆりでうなぎをお届けしました。でこの歌詞の中に3時のおやつはうなぎパイっていうのが出てきたのをお気づきでしょうか。なのでうなぎっていう食材だけではなくうなぎのエキスを使った、まあ、食べ物もありまして、まあ、ふりかけとかもありますけれども、友達が静岡県の浜松市にいて、で遊びに行った時にどこ行くとかいう話になって、浜松はうなぎだよねっていう話になって、でまあその子は車を運転できるので、まあ、せっかくだからと思ってうなぎパイの工場に見学に行ってみました。でまあいわゆるオートメーション化された近代的な設備っていうやつで、まあスムーズにこう大量にガーとか作ってて、へーって思っていて、でその後係の方が、まあ、その工場のことですとか食べ物のこと製品のことについてレクチャーしてくれるような、まあ、ことがありまして、でその時にどうやって作るかっていう話もされていて、でうなぎパイはパイなので、まあ、小麦粉を練って、でそれで伸ばして、でまあやって機械にかけてなんですけども、最初は人間の手で小麦粉からこうこねるというか、それでまあなんて言えばいいんだろう、一玉60キロの球形のものをボンと持ってきて、それをこう伸ばすっていうか練るっていうかっていうことをするので、やっぱり腕力のある人じゃないとできないので、ということで練る係はまあ歴代男性限定なんだそうです。となるとやっぱり食品なので異物混入っていうのが気になるところなので、まあ男の人だと体毛、腕とか指とかの産毛が結構こう目立つので、パイをこねる係の方は脱毛してるんですって。肘から先とか全部、そこまでするんだっていうのが、なんかその職人の心意気っていうのが、衛生管理だけではなく心意気っていうのに触れた感じがして感動したので、それでこの歌にそのうなぎパイっていう名前をわざわざ入れてみました。はい。でその後ですけれども、8月とか、まあ、夏休みで皆さんあちこち移動された方もいらっしゃるでしょうし、まあ、これから秋で外に出かけやすい、まあ、気候になりましたので、まあ、旅行する方も増えてくるかと思います。で、私は以前船の国内の旅行をしたことがありまして、で青森県の八戸の港からシルバープリンセスというまだ新しいフェリーに乗りまして、で北海道の室蘭まで船で渡りました。で生まれて初めて乗った船というのはサンフラワーなんですけども、修学旅行で高校のあれは鹿児島県の指宿から大阪の港までこう乗ったんですけど、その時結構揺れたっていう思い出があったので、今回どうなるんだろうと思いながらちょっと乗ったんですけど、まあお天気が良くて晴れていて波も静かで全然揺れないんですよ。まあ、船の性能がいいってこともあって、なのでこんな快適な旅だったのね、フェリーの旅とか思って、であと平日の昼間ってこともあったので、割と船内が広々とゆったりと使えたので、まあお風呂にも入れたし船の看板 で一人でこうぼーっと佇んでいても周りを気にしなくてよかったし、本当になんか幸せな6時間ぐらいかなを過ごせたんですね。なのでその船旅の感動をが歌になってしまって、それが今からお届けするときめきという歌です。なので皆さんもどこか旅行してわーみたいな幸せみたいなそういう思いを思い出しながら聞いていただきたいと思います。ではさくらさゆりでときめきお届けします。
青い海透き通った空、白い波しぶき立て、水平線に吸い込まれそうなの、過去と未来が交差する、ああときめき感じてる、ああああああああ夢を探しに行こう、ああああああときめき
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりでときめき弾いていただきました。というわけで未来が今始まる、皆さんの夢は何でしょうか。まあ人に言っといて自分は何かっていうと、まあとりあえず未来は今現在から続いていくものなので、とりあえず目の前にあるすべてのチャンスを生かしていきたいっていう、まあ、とりあえず足元見てますけど結構現実感たっぷりですけど、まあ明るい未来にしたいですね。で全然話が変わるんですが、9月1日は関東大震災が起きた日にちです。まあそういうこともあって8月の終わりから9月6日まで、まあ割と関東地方を中心に大規模な防災訓練が行われていました。私は、資格だけなんですけども防災士ですとか、あと災害救助ボランティアですとか、応急手当普及員っていうのを持っていまして、であと NPO の方でもそれを生かした防災教育ができないかしらと、まあ、思っているところです。で8月30日には埼玉県の桶川市で旧都市圏9つの都県市が合同で防災訓練っていうのが行われまして、で、まあ、それを見学に行ったり、まあ、決意を新たにしたところです。で、まあ、天災は忘れた頃にやってくるって言いますけれども、まあ、備えあれば憂いなしなので心の準備が一番大切だと思います。では2回目の放送そろそろお時間ですので、次は家畜へのレクイエムというオリジナル曲を聴いていただいてお別れしたいと思います。ありがとうございました。さくらさゆりでした。